恵み深い天の父なる神様、志賀義姉妹が浪江で住んでおられ、長らく学校の先生を全うされ、そして絵を描かれたり踊りをされたり、そして震災の中でこの教会堂で最初のバプテスマ洗礼を受けられました。そして今朝日曜日、神様を礼拝する日の朝に天に召されました。どうか神様が滋賀家に今寄り添ってくださって、大きな三つ翼の陰で覆ってください。そして長い間にわたりご家族で懇親の会合をしてこられました。夜も隣で休まれ、交代交代で昼も夜も付き添っておられたご夫妻ご家族に、神様からの豊かなねぎらいと、そして天国の希望をお与えくださるように、天国の希望があることをしっかりと見つめて、今週の告別式、麗しい告別式となりますようにお願いします。天のお父様、森さんはまだ体調が良くありません。神様がご家族ともどもお支えください。また霊君の命、体を祝福してお強めください。体調の悪い教会員の方もおられるでしょうか。急に寒くなりました。どうか一人一人を支えて祝福してください。今日これから聖書の言葉を学びますので、子どもたちからご年配の方々に至るまで、今日私たちに必要な聖書のお言葉をお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ヨシさんの年齢をかなりサバを読んで今しまいましたが、天国でクスクス笑ってるんじゃないかなと思ったりいたしました。そうですね、ヨシさんのところに2日前にお邪魔した時には、賛美歌を歌いまして、ヨシさんはよく踊りをしていたので、教会でもずんどこぶしでしたか、何回かやってくださって、とても良かったんです。で、賛美歌を歌いまして、ずんどこぶしもいいけども、やっぱり賛美歌の方がいいですねって言って、笑うという表情は見えませんでしたけど、心で笑ったんじゃないかなと思ったりいたしました。何しろ2日前でも、どっか痛いですかって、だいぶいいですかって、はいってお答えになりましたし、私がこう聖書を読んだりしていても、口の方に手を持ってかれて、あ、お水が欲しいんですかって言ったら、うなずかれて、お水を口に含ませると、自分で毛布で口を拭いたりしておられたので、ギリギリまで意識も眠ったり覚ましたりはありましたけども、神様が守っておられたんじゃないかなということをご報告いたします。で、98歳になるわけですね。98歳に今年なるはずの長生きをなさったんじゃないかなと。ヨシさんの健康はどうだったかなと。皆さんの印象は分かりませんけども、ヨシさんは結構明るいところがあったんじゃないかなと。茶目っ気というとは変ですけれども、ユーモアがある性格、これもかなり健康にプラスに働いていたんじゃないかなと思います。で、今日は急遽私休暇をやめて今メッセージしているので、急にメッセージの箇所を入れましたけども、どうせなら健康管理についてと思って、吉さんがこうなると思わないで入れました。じゃあ今日の聖書の箇所一節だけなんです。丸ごと覚えてもいいんですけども、ご一緒に箴言の17章を22節読みましょう。はい。陽気な心は健康を良くし、骨を枯らす。本当は解説いらないんです。陽気が大事です。陰気はダメですよと聖書は言ってるんです。心は自由です。同じ境遇でも陽気に暮らす自分もあります。陰気に暮らす自分もあります。それが健康に。サプリメントもいいけども、運動も大事だけれども、何の食事も大事だし、睡眠時間ももちろん大事だけれども、一等大事なのは、病は気からというように、心のありよう、 陽気な心が本当に大事ですよと聖書が教えているんですが、一応アウトラインを出しましょう。じゃあお願いします。新年の健康管理は2つのポイントで、1番目は体を保つ。体をチェックすることももちろん大切です。今度のお元気ですか70歳以上の会では脳梗塞かなんかのちょっとお話もしていただく。毎回いろんな健康のお話、前回か前々回忘れましたけど白内障のお話があったり、まあ、いろんなためになりますね。自分の神様に与えられた体を、一昔前のクリスチャンは清く保つということを大事にしたんです。だからあんまりのんべえだと神様に栄光を表さないから、やっぱりお酒控えようかなってなったり、麻薬のことを聖書に出てないけど、これ神様悲しむだろうな、大事な体をそんな風にしてコントロール不能にしたら、だから聖書には出てないけどやってるような人が海外でいたら多分やめていく可能性が非常に強いと思います。体の管理も大事です。だけど今日の歌詞は2番目の心のコントロールが体にすっごい影響ありますよ。サプリメントよりも運動よりも睡眠よりも自分の心の在り方がものすごい影響を与えてますよって。神様は体を作り、土から、そこに命の息ってルアッハっていう言葉なんですが、魂を吹き込んだんですから、その器も大事だけど、どんな領域を入れるかも大事で、まあ先日はバスの事故があって、いやもうよかったなって、ブレーキが故障していたのか、タイヤのボルトがちゃんとなっていたのか、そういうチェックもあると思います。だけど運転手がどうだったのか、その時気持ちがどうだったのか、どういう運転手だったのか、まあ、バスと運転手じゃないけども、神様がくださった土から作られたこの肉体に心が入ってる。その心のありようが肉体にものすごい影響をダイレクトに与えてるんですよ。わかりやすく言うと2つのポイントが書いています。楽しんでいますか、日々楽しんでいますか、人生を喜んで楽しんでいますか、これが健康にすっごい影響がある。だけど楽しみって言ったって暗いこともあるし悲しいこともあるし、これ憂いと言いますが、だから憂いはあるけども、憂いに支配されないで憂いを超えるのだということについて話します。じゃあ今日の聖書の箇所をもう一回出していただきますと、皆さん陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。ここに健康についての言及があります。皆さんまず最初のポイントで、健康チェックは年の初めに大切です。普通は何を食べるか、どういう運動をするか、睡眠をどうするか、それにある人はサプリメントだとか、いろんな健康セミナーに出るとか、いろんなものをくっつけるでしょう。これももちろん大切な有益なことです。神様がくださった、健康でなければいい働きできません。睡眠不足であったらテニス選手も次の日にいい試合をするのが難しいでしょう。ですから神様に与えられた一日をよく過ごすには、背が低い人も高い人も痩せてる人も太ってる人も、与えられた体をよく管理するということはすごく大切なことです。じゃあいきなり今日の引用箇所を最初出します。10の引用箇所は、私はエリアを思い出すんです。この人は人生がしぼんじゃって、もう死にたいってなったんです。その時に神様は天使を通し食べ物を与えて、体が元気づくと運動して歩いて、そして寝て、食べて歩いて寝て、食べて歩いて寝て、ね、やっぱり食べることと運動すること眠ることは人間の基本です。これを神様が応援しています。神様もバックアップしています。さあ、じゃあ列王記第一のエリアっていう預言者であっても、落ち込む時は落ち込んでも死にたいってなった、その時に神様は天使を使わせて彼の肉体管理、健康管理について言及している。じゃあ19章列王記19章の5節読みましょう。はい、彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。皆さん、パンを持ってきて食べなきゃ元気が出ませんよ。いや食べる食欲もないんだ、昨日も今日も明日も明後日もずっと落ち込んでいるんだって。いや神様、そうじゃなくて、まあ、気持ちがそうでも、じゃあ体から入ったらって、食べたらって。さあ6節を一緒に読みましょう。はい、彼は見た、すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。皆さん、神様が 預言者エリアのふてくされ背中を向いた彼のもとにパンダの水だの持ってきて、ね、神様がエリアに仕えているようですが、神様は応援してるんです。私たちが健康で生活するように。じゃあ7節読みましょう。はい。それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて旅なさい、旅はまだ遠いのだからと言った。昨日までは関心持ってくれたけど、今日から知らないっていう神様ではない。40日間これを続けたんですよ。で、食べて砂漠の中で荒野で飲んで運動して眠って、さあ8節も読みましょう。はい。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。まあ本当は毎日歩くのがいいって散々いろんなところから聞きますが、足の裏も刺激するし、皆さん、神様はエリアの健康に手を貸したんですよ。まあ皆さんは新年に自分の場合どういう健康の管理をしていますか。私昨日は検査でちょっと病院に行ったら、あなた少し水分をもっと取った方がいいと言われました。まあ、知ってる人はいいんですが、いるんですが、私は前に結石になったことがあって死ぬほど痛かったんです。どうもまた最近石があるようだなんてエコーしたら言われましてですね、水分を普通よりも多く取りなさいと。しかしあんまり水分取らない方がいい人もいますから、例えば20出していただくと、今度は新約聖書の健康に関する聖書の言葉、テモテという牧師より、牧師の場合は、あ、ごめんなさい、私聖書の箇所をちょっと間違えて言ったかな、その次の節ありますか。はい、ごめんなさいね。それでは私が読みますと、第一テモテの5章の、私が間違っていましたね、5章の、水ばかり飲まないで、23の読みますね、すいません。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。私はもっと水飲めって言われたんです。テモテという牧師さんはストレスでどうも胃を壊したらしいんですが、水ばっかり飲む癖があったようで、それはあなたの健康上良くないってパウロ先生がアドバイスしています。で、皆さんの中で少しカロリーが食べないから、お医者さんからもっと食べた方がいいよって、肉食べなって言われる人もいると思います。ちょっと食べ過ぎかなっていう人もいると思います。私はあんまり甘いもの控えた方がいいかなと思って去年からは食べる順序、野菜から食べようと思って順序について気をつけているんです。ある人は血圧が問題な人もいます。ある人はコレステロールが問題な人もいます。塩分を控えた方がいい人もいるし、油物を控えた方がいい人と書いて取った方がいい人がいると思います。食べるもののチェックも聖書は関心を持っているんです。テモテは水ばっかりやめた方がいいよ、私の場合はお医者さんからもう少し水分取りなさいと言われました。それからエリアという人は先ほど食べたら歩き出しました。運動は皆さんは今年どうですか。私は何回もぎっくり腰やって、それ痛い注射を腰に打ってるのであれやりたくないので、一応原則として欠かさずに365日起きたら腰の体操をしています。だって5分か10分ぐらいですけど、私の場合これやるとやらないでギクッといくかいかないかが違うんじゃないかと思っています。と思ったら、ある体を使って仕事をしている方は、拭き掃除をするのも足を使って拭き掃除を、足だからって楽じゃなくて、かえって足に負担がかかるようにして拭き掃除をしているようなテレビで流れていました。ああそうか、筋力トレーニングに家庭の中は楽すればいいっていうんじゃなくて、自分の健康のためには筋力を鍛えるために特別運動じゃなくて普通の家庭の中でのことも筋力を鍛えるやり方でやった方がいいとその人は思ってるんでしょうね。また私は去年の前半はよく外を歩いてたんですね。ところがある牧師さんに、同じ運動するなら食事の前と後で体に与える影響全然違うんだよと教えられました。できたら食事して1時間以内にする方が、朝食事の前にするよりも全然効果が違うんだよって。しかもそのポイントは、背中でじわーっと汗がにじみ出るくらいまでやるのが本当は一番いいんだよと言われて、ものは試しだと思って今は食事の後にするようにしています。皆さんの場合は運動は激しい運動はできないけど、 家の中で家事をやるときに足の太ももの筋力を鍛えるように、脂肪が燃えるように、腕力も少し大事だからわざと重いものを持って買い物に行くように、どんなことを気遣っているでしょうか。また睡眠は人によって違います。私は今朝4時ごろ起きちゃったんですね。吉さんのことを思って起きたわけじゃ別にないんです。もう眠れなくなってしまったんです。ある人はコーヒーなどのお茶を夕方6時以降飲むと12時以降まで眠れなくなる人もいます。私は関係ないです。コーヒーを直前に飲んでもすぐ寝るんですが、これ人によります。また睡眠時間は短くていいんだけども、昼に3分ぐらい椅子に座ってうたた寝をすると午後からシャキッとするという人もいます。だから単純に何を食べますか、どういう運動をしますか、睡眠時間はあなたの場合は今が一番いいですか、もうちょっとこうしたらいいというのがありますか、人それぞれです。でこれにある人は私は漢方薬がさらにいいんだとか、サプリメントがいいんだとか、いろいろとあると思います。確かに聖書は私たちの体は土から作られて半分以上が水で、だから水分が必要なのかどうか私は知りませんけれども、そこに命の息が吹き込まれたのだから、まずは健康の管理チェック、神様がくださった、私の場合こういう顔、私の場合小指はこう、与えられたものを大切に長持ちするように、この1年間幸せな生活を送るようによく管理しましょう、よくチェックしましょう。それを前提にですよ。しかし漢方薬も大事で、サプリメントもある人に悪くないし、運動はもちろん必要だし、何を口に入れるかは大切で、睡眠も大事だけれども、一つ忘れていませんか？そういうことは健康オタクですっごいよく情報を入れてるのに、心の管理はどうしていますか？ですから今日は主にこの2番目の心の管理、心のコントロール、心のチェックについて、じゃあ今日の聖書の箇所もう一回出していただきましょう。今日は短い2行しかないので、もう一度ご一緒に読みましょう。はい、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。心と骨は、心と体は、心と健康は密接に結びついているんですよと言っているのは、この箇所だけではないんです。じゃあ引用箇所の30をご一緒に、箴言の言葉2つのうちの1つまず読みましょう。はい、穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。これは解説いらないと思います。毎日も激しくて激情に駆られて、もう怒りたくっていたら絶対健康に良くない。ストレスは絶対健康に良くないですよ。穏やかな、だから教会に来るとなんか穏やかな気持ちになるって聞くと嬉しいんですが、来る時と帰る時なんか違う感じがするってよく聞くんですが、なんか平安な気持ちになるというんですが、穏やかな方が絶対いいですよ。もう劇場に駆られて朝から晩までじゃなくても、3時間だけでも体全体にその怒りとか激しいもの、心がドックンドックン渦巻くような心境で生活したら、体にいいことはないと思います。骨にも、あらゆる臓器にもいいことないと思います。じゃあ40もご一緒に読みます。15章の13節、はい、心に喜びがあれば顔色を良くし、心に憂いがあれば気は塞ぐ。血色というのは化粧品とかクリームとかそういうものだけじゃなく、心の内側からにじみ出てくる喜びが、これ皮膚にも影響して、顔色にも影響し、憂いはその逆ですよねって。さあ皆さん、今日の箇所にもう一回戻っていただきますが、先ほど言いましたけれども、詩がヨシさんのところに何度かお邪魔して、なんだか意識がないんだって玄関のところでお聞きして、ある時は朝に夕に1日2回お伺いしたんです。じゃその都度眠っていても意識がないようでも賛美歌を歌ってお祈りしたんです。そうすると急に少し薄目が開いたり、でこう頷いていたり、なんだ聞こえてるじゃないですか、ちゃんと反応してるじゃないですかって、少しギョッとする時もあったんです。普通はコンコンとこう寝ていますけど、賛美歌歌うと反応するって。人間は霊が与えられているんですよ。だから霊が霊に触れるってことあるんですよ。聖書の言葉や神様の天のお話や賛美歌で、他には全然反応しないけど、そのレベルで反応するってことがあるんですよ。本当にこの体に点滴するってことも大事だし、手をさするってことも大事だけど、賛美歌を歌ってお祈りをして、そして神様のことをお話しすると、あ、 ちょっと今意識戻ったんじゃないの、ちゃんと反応してるんじゃないの、全部聞こえてるんじゃないの、ちょっとピクッと動いて今こういうこと思ったんじゃないかなって少し推測できるんじゃないですかって、皆さん病は気からって普通にでも言いますけども、聖書は病は気からというよりも心の状態が神様があなたに与えた健康にすごく影響してるんですから、心のコントロール、これが信念の健康管理の究極のポイントですよ。そのうちの一つはこの前半のところに陽気な心、陽気な心で日々暮らしなさい。じゃあ陽気って何ですか。陽気ってのはこれは楽しみとある聖書の別の翻訳では訳したんですね。皆さん楽しみは良薬ですと訳した聖書がありました。だから良薬って何の薬飲む、何の漢方薬がいい、何のサプリメントがいい、口から入れることしか考えてないならばちょっと片手落ちですよと、心を変えなきゃって、心が良薬ですよと、ね、だいぶ前なんですけども、あるお医者さんが新聞に記事を載せていたのをまだ覚えているんです。でその人はこの聖書の箇所を最後に引用して、そして福島県のお医者さんなんて多分クリスチャンじゃないかと、クリスチャンだと思います、この聖書の言葉が証明されたなんていう、良薬、喜びは何よりの良薬っていうタイトルで新聞に記事を載せておられたんです。まあある乳がんの患者さんで実験したデータなどを確かそこでは取り上げていたんですね。ある一人の日本人の女性はがんになってしまって、本当にうつうつとするタイプで、タイプ C という性格があるって、 ABC の性格ってよく分かりませんが、そこの解説を読めばとにかく怒りが心の中に絶えず渦巻いている、何かそういうものを心の深いところに沈殿させて生きていると、これは絶対健康に良くないと、結論を言うとそういう文章だったんで、ある人が乳がんになってしまったと、その人悪いこと悪いこといつも考えるタイプの人のようで、今再婚したんだけど再婚相手の旦那さんの以前の奥さんも同じような病で3年前で亡くなったと。だ自分がこうなったということを言うと、私は捨てられるじゃないけど嫌われるじゃないけど私から離れていくんじゃないか、またそのような自分自身を告白したら冷めてしまうんじゃないか、そうならないかもしれないのにすっごい心配して、それはこの今抱えている病にも絶対良くないと。でそこには別 の、 実験のデータ、アメリカのデータでした、確かスタンフォード大学か何かで実験したことによれば、同じ女性が癌の病になったんだけれども、同じ病になって今すごく良い方向に向かっている人の集団カウンセリングを実験で行ったと。で今その病にかかった人が同じ病の先輩がだけど今回復に向かっているという人のカウンセリングをね、集団で行ったところ、免疫力が全然違った、それカウンセリング受けた人と受けないで病の人と、5年から10年後の生存率にも明らかな違いがあったと。ということでそのお医者さんの文章の結論は、古来から言われていたこの聖書の言葉がその実験によって証明されたというような文章を新聞に載せておられました。つまりこの聖書の箇所で喜びは何よりの良薬であると。さあ前回もお話したと思いますが、うちの教会に以前来られた弁護士さんも似たような講演でした。普通の人以上に自分はくよくよくよくよくよくよするタイプの性格だったと。だから胃がんじゃないかと、もう検査を山ほど受けて最悪じゃないか最悪じゃないかと、か聖書に出会ってクリスチャンになって、聖書は何事につけ全てのことについて心配するなと命令してるから、もうここは一つ切り替えようと、聖書の言葉に準じて生活する自分を実験してみようということで、何事も心配するなと言うから、いや胃がんについては心配する、明日のスケジュールは心配しないと言ったら聖書通り生きていないということになるから、聖書の通りにやってみようと思って全ての心配をやめちゃったと。で検査もしなくなったと。そうしたら健康状態もすこぶる良くなったというような本であったり、またあの時の講演だったと覚えています。皆さんいろんな人がこのことを実験してるんじゃないかなと思います。聖書は陽気な心チェック、サプリメントや魚食べてますかや油物どうしてますかや運動してますか、そういうチェックも大事です。だけど心の健康チェックの2つのうちの1つ目は、それは楽しんで生活していますか、この喜んで生活していますか、 陽気度チェックというのをやって悪くないんじゃないかと思います。日本でも沖縄はクリスチャンが多いんですよ。それは豚肉の何かの要素が長寿にいいんじゃないかと言われたこともありました。だけどもう一つはあんまり心配しないんですよね。ラテン系の方が、日本人に限らず南に行く方が案外心配しない性格の人が多いのはどうやら事実なんです。キリスト教が広まっているのもラテン系の方が多いんじゃないかなと私は見ているんです。なんくるないさとかっていう方言がそうです。なんとかなるさって、あんまり根を詰めて追いかけないです。問題をあるところまで行ったらもう考えても頭痛いけどやめたと、なんとかなると、今までもなんとかなったと。でこれを心配性の人からするとそんないい加減でいいんですかと、もっと手を打たなきゃいけないんですか。でも手を打っても打たなくてもあんまり結果変わらないです。変わらないどころか元気な自分でいた方が結果が良い場合が多々あるんです。とにかく南の方に行くと T シャツ1枚で生活できるし、バナナもげば食べれるし、あんまりお金のこと心配しなくていい、そういう気候風土がそうにしたかどうか分かりません。だけどとにかくなんとかなるさと、もう心配しないさと、そんなこともう追いかけないさと、今年の元旦にお話ししたのもくよくよするなという聖書の言葉でしたが、あれは過去の悪いことを必要以上に過度に思いめくり返すなという意味だと説明をしましたが、私たちはややもすると悲しいことばかり目にいって何回もめくり返して、そして最悪を想定して、それで健康を害して悪循環に陥るんです。で今日の聖書の言葉でも、ああこれ健康に良くない、神様がくださった健康ベストの状態で一週間遅れるなら越したことない、そのポイントは人生を楽しむ喜ぶじゃないかなと。さあその後半にその逆のチェックポイントがあります。陰気な心は気をつけましょうねと。陰気な心は健康に骨まで、骨の髄までこれ影響しますよって、さっきのお医者さんがカウンセリング集団だけど未来はそんな暗くないよって、私もあんたと同じ病気になったけど今ここまで回復してるよって聞いて、心が明るくなると免疫力やその後の生存率まで事実変化があったと。だから骨まで変化そんなものありますかって言いますが、聖書はあるんですよと。あなたの心の持ちようはあなたの自由だから、私は暗いままでいるとするのも自由、私は聖書に出会ったからもうここで切り替えるというのも自由、切り替えれば絶対得をしますと、ね、骨を枯らすそこを免れることができるんですよって。まあ日本で最高齢の現役のお医者さんかどうか知りません。牧師先生の息子さんである日野原茂明先生は未だにテレビに出たり、何年先のスケジュールまで入れて自分が死ぬってことは一切想定していないようですごいなと思いますけども、よく日野原先生がおっしゃることは、日本人は下手だって。人生と自分を楽しむことが下手な民族じゃないかなって。皆さんこの陰気というのは別の訳をすれば憂いという言葉なんですね。陽気というのは楽しみとか喜びというふうにも訳せるような言葉なんですね。じゃあ憂いがない人なんていますかって、ありますよ。誰でも憂いはあります。しかし憂いに支配されるか、憂いの中にどっぷりと浸かることを良しとするか、この良くするというのは、それはすごく美しいことですよ、良いことですよという意味なんです。聖書が私たちに願っている人生は、あなたのできる限り健康で、その健康はあなたの心の持ちようから来て、だからうじうじくよくよして何だか健康もどんどんどんどん悪くなるのは神様は良しとしない。それは美しいことではない。どっか具合のところがあっても、すごく試練があっても、心が神様によって支えられ、強められて、完璧に体が良くならなくても、それでも前向きに生きたならば、それは神様の目から見て美しい人生だよと。神様がそれを良しとして、すごく望んでいるよ。その逆が骨を枯らしますと。さっきお話しした、ヨシさんは、ずんどこ節とかいろんな踊りもして、時々冗談も言って、自分でケラケラ笑ったりして、私は割と明るい人だったんじゃないかな。もちろんそうじゃない面もあったかどうか知りませんよ。だけど、そういう印象が強いです。私たちは生活でいろんな憂いがあった時に、じゃあどうしますかって。憂いはあります。ありますが、それに支配されなくて大丈夫なんですと。先週の国際ニュースで顔見たことあるのは、そういえばこの俳優と思いましたけど、アメリカの黒人の俳優さんの家の前で車が炎上したと。そしてトラックの運転手があと5秒遅かったら死んでたんでしょうね、爆発したんだから。 そこに飛び込んで、そしてトラックから爆発の5秒前にその運転手を救出したというのは随分話題になって、そして彼は映画だけじゃなくて本物のヒーローになったというふうに日本でも報道されました。ネットでもいろいろ出てるようですが、そしたら彼のインタビューは非常に謙虚で、いや私はヒーローじゃないと、ヒーローは神様が、ね、神様が全ての人を、またあの運転手を包んでいるということで、私はヒーローなんかじゃないと、私いい言葉だなと思ったんですね。皆さん、悲しいこと、憂いや、いろんなとんでもないことが起こったとしても大丈夫、神様が私を覆って、大丈夫、神様が私を包んでいる、あ、これいい言葉だな。そうは言ってもお父さんは、あの人はやっぱりヒーローだって、うちの息子を命がけで救出しなきゃいけない義務が、義理がどこにあったと、義理もないのに命がけで救出してくれたんだから、あの俳優はまさしくヒーローだって言ったんですが、いやそうじゃないと、神様の翼がね、神様が私たちを包んでいるということだと、これでいいと思います。思わぬ事故もあります、思わぬ出来事もあります、悲しい憂いもありますけれど、神様が私たちを包んでいるんです。この間私日曜日間違って映画の題名を言いましたが、自分で見に行きました。教会の人も何人か見に行ったらしいですが、この間九州に行ったので、長崎の原爆からその物語を山田洋次監督という有名な監督が、吉永小百合さんがクリスチャン役で主演で、結構お祈り、朝の祈り、食事のお祈り、それからカトリックですからミサの礼拝の様子などが出てきておりました。いや、その映画では息子が原爆で、私遅れていったから最初見れなかった、多分授業中にダッと消えて亡くなったんですかね。そして一人ぼっちになったお母さんの吉永小百合のもとに息子が現れて、いないはずの息子と一緒に亡くなるまで一緒に暮らすっていうような流れだったでしょうか。そしてその息子は長崎の医学部のお医者さんになるはずの人で、しかし原爆で死んでしまったと。だけど深い悲しみの中でも、その映画の中では監督らしいですが、ささやかなことに喜びを見出して、ささやかなことに楽しみを見出していくようなほのぼのとした、映画そのものは原爆だし、で悲壮感に満ちた時代背景のものなんですけども、ほのぼのとした映画だなと思って見たんです。いいと思います。私たちもそんな特別いいことがなくても、深い悲しみが通奏低音のようにあっても、毎日楽しみがあるはずです。どこかに楽しめることがあるはずです。喜びを見出すことは可能です。以前沖縄に行った時、横浜から沖縄に移民した青年が私をホテルに迎えに来て、以前お話ししましたが、本当に沖縄グッズが車の中あふれていたんです。もう聞かなくても分かりました。その人が今人生を楽しんでいること、すごく沖縄を喜んでいること、私たちは沖縄じゃないけど今このいわきを喜ぶ、ここに生活できていることを本当に感謝する、何事もないようなそんな普通の風景の中に、あ、これクスクス笑う、これ本当に楽しいことだと思う、今日私は本当に幸せだと思う。さっき別の役を紹介しましたが、ね、楽しみや喜びこそ良い薬なんです、良薬なんです。自分で喜びや楽しみを見つけてサプリメント飲むのもいいけども、たくさんの楽しみを作って見つけて、それを飲んで、そして心が元気になって骨や体にまで良い影響を与える。さあ今日は急遽この箇所を入れてメッセージすることになりましたが、新年の健康管理アウトラインをもう一回じゃ出していただきましょう。もう一回確認しますと、体の管理もすごく大事です。神様はエリアがおかしくなった時、体の健康管理のために食物を運び、運動をさせ、眠りを与え、私たちの健康管理に、手も手は水ばかり飲まないのがいいよ、私は昨日お医者さんにもう少し水飲んだらいいよ、皆さんもより良い健康になるように、今年もう一回再チェックをしたらいいと思います。けれど本当に大切なことは、食べ物だけじゃなくて心のありようです。これは誰でもすぐ切り替えられます。自分の意思で切り替えられます。それは人生を日々楽しむ、それから悲しいことがあっても支配されない、それを乗り越える、そのことによって心と体が神様によって、あ、美しい一年になったな、あなたにこの体を与えてよかったな、あなたにこの心を預けてよかったな、そんな人生を全うできると思います。じゃあ今日の聖書の箇所を読んでお祈りをいたしましょう。17章の22節読みましょう。 はい、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。それではピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。いかがでしょうか。今日は急遽この聖書の箇所を1月の月に差し挟みました。私たちは具合悪く1年間を過ごすこともできますが、なるべく良い状態で生活ができるなら、営めるなら越したことがないはずです。食べるもの、適度な運動、それから睡眠、ある人は漢方薬、ある人はサプリメントなどなど、私たちが神様に与えられた体を大切にして過ごすために何が必要でしょうか。もう少し運動すれば神様がくださったこの体が長持ちするかな。もう少し食事を気をつけると良い仕事ができるかな。もう少し睡眠時間を考えると明日を迎える迎え方が違うかな。それぞれ神様に示されることがあったらチャレンジしましょう。同時に心の状態について、心のありようについてよく考えてスタートしたいと思います。暗い心よりも明るい心で迎えた方が健康に良いことは明らかです。悲しい出来事があっても支配されずに、楽しみや喜びを見つめ、それを食べるかのようにしてエネルギーにして、そして、病は気からとこの国でも言いますけれども、心が体を元気にするということは、免疫力をアップするということは十分に誰でもあり得ると思います。毎週教会に来て天を見上げて、悲しいことに支配されないで、神様がくださっているどんな小さな喜びでも楽しみでも享受して、見つめて、それを食べて、それを体験して、そして日々生活したいと願います。神様、私たちの心を今年明るい心にして、辛いことや憂いに支配されないようにしてくださいと祈りながら生活したいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますので、滋賀家の慰めのためにも合わせてお祈りしてください。それから私たちがそれぞれ一歩ずつでも前向きな心になって、嬉しいことや楽しいことを見つめて、そういうふうに自分自身を少しずつ切り替えて与えられた一年を過ごせるようにお祈りしたいと思います。また悲しいことがあっても神様が私たちを包んでいることを忘れないで生活できるようにお祈りいたしましょう。その他何でも心にかかっていること、しばらくご一緒に声を出してお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、今日は新年のもう一回の礼拝を感謝します。神様は私たちの心に喜びをくださって、楽しみを見つめて見つけて歩むようにしてくださるので感謝します。悲しいこともありますけれども、負けないで、支配されないで、そして、健康な、より健康な状態で生活ができますように導いてください。志賀さんの上に、どうか慰めとまた力づけをお与えください。森さんはじめ体調の優れない方々とご家族に神様からの豊かな慰めをお与えください。今週力づけてください。教会の一週間の営みを大いに祝福してくださるようによろしくお願いします。 あなたの御業を期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちが新鮮な空気を吸い、ぐっすりと眠り、気持ちよく目覚め、適度な運動をし、おいしいものを食べて、幸せだと実感できる日々の生活を今年もお与えくださり感謝します。神様が私たちそれぞれに授けてくださったこの体を大切にします。そしてそこにある心の状態を信仰によって神様がリセットしてくださることを感謝します。悲しみがやってきても神様が私を覆っていることを覚えて、憂いを乗り越えることができるのでありがとうございます。そして悲しいことばっかりに包まれているのではなくて、それは公平な人生の見方ではなくて、そこここに神様が喜びの材料を日々、たくさん与えてくださっていることを感謝します。それを見つめて、それを数えて、それを享受して、そして身いっぱいに受けながら、それぞれが幸せな一年間を送れるように、そして神様がそれは美しい日々であった、それは優れて良い一年であったとおっしゃってくださるような一年間とできるように、それぞれの心と体を強めて祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、健康をお与えくださり感謝します。この体を大切に管理して歩んでいきます。私の心が悲しみに沈むことがないように、憂いがあっても神様が包んでくださっていることを忘れません。たくさんの喜びや楽しみをお与えくださり感謝します。忘れないで一つ一つ数えながら、歌いながら生活できるように、私の心を導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。